こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の大魔頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
スタートということで今日も ね
今回からもうアート二輪植物の番組に変わんなきゃ。
そうなんですか。
違う、
もうずっとそういう番組やってきてますけどね。今更感がありますが。
いやさ、俺ちょっとさ、足悪くてさ、悪くしてさ、
はいはい、
マッハがさ、H1 が、キックなんだけど、バイク。
ついに足がちょっと悪いって話をね、ここで出しましたね。はい。
蹴りすぎてさ。
蹴りすぎて人を。
そうそうそう。それでバイクもキックばっかだから。で、キックが重いからさ、ちょっと。
うんうんうん。
ちょっと下取って変えようかなみたいな、セルのこうつくやつにしようかなみたいな話をしに行ったんだよ、買ったとこに。
あ、なるほどね、
うん、じゃあさ、その店からしたらさ、だって俺も財務頭の男や、
うん、
だからさ、俺売って利益取ったのに買い取れるわけだ。買い取ってまた売れるし、俺別の買うからめちゃくちゃ利益でかいじゃん。
そうですね、買い替えしてもらった方が
3倍ぐらいなわけ、利益が、
うん、はいはいはい。
なのにさ、相談していったらさ、なんかもうあれなのよ、いやーでも H1 ですよみたいな、もったいないですよ、せっかく手に入れたのに売るんですかみたいな。いや頑張った方がいいですよみたいな謎の提案です。
頑張るっていうのはキックを、
そうそうそう、できるはずだみたいな。なんかおお、なんか初めてだよね、その人が体悪いせんのに頑張れって言う。そのもうバイク愛がすごいね。
いやいやですね、なそのお金とか、その、運の売り上げより。
何言ってんのと。H1 だと。あの H1 に乗ってるんだ、ね。乗りたい人がいても乗れないんだと。
で、あなたはそれを手にしたんだぞと。
4ファーにしようかなって言ったら、いや、そんなこと言ってんじゃねえと。
何泣き言言ってんだと。
そう。
黙って蹴ろと。
で直せよと。でもさ、セルにできるって俺情報聞いて、
はいはい。
あの、ちょっといろいろ部品つけると、うん、結構お金かかるんだけど、セルでもう一発指導できるみたいなのがあって、あるって聞いたんですけどって言ったら、あれでしょって、いや、やったことないんだよね。やりたいんだけど、やっていいのみたいな。いい、
嬉しそう。
それやりたいのかいって、それは、いや、もう諦めない方がいいって、なんかね、そう、あらゆる、そう、俺、ちょっと安西先生かと思ったよね。せっかくまだ乗れる体があると、バイクがあるんだから、いろんな手を尽くしてでも乗った方がいいっていう。なんかね、でそこの社訓にも書いてあった。そう、社訓にも簡単に諦めないみたいな、う
ん、あ、ほんまじで、ちゃんと貫いてるじゃないですか、
理念とね、繋がってる、いい会社だなと思って。
その方、社長さんじゃないんですよね。
社長じゃない、普通の営業
担当の方がそんな思いなんですか。
そうで、YouTube と再生回数取れそうだなって、マッハのセルカって言ってた
よ。そっちコンテンツにされてるじゃないですか。
いや、いいっすよ、つって。そう、だから、そのうちね、出ると思うんです。
それ出たら、ちょっと、この番組の URL 貼ってね、紹介していきたいと思いますので。
そうそう。
どこかのタイミングでその方ゲスト出演していただきましょう。
めちゃくちゃ面白いよ。K2 のことを K2 って言うから。
それ面白い。
ちょっと面白くない。K2 って言われた
ら面白くない。細かいとこじゃないですか。
いやいやいや、はい。
そんな大久保先生にね。
そういうことも、うん、やっぱね、はい。
ちゃんとね、400回からね、4ターンも守っていただいてということで。
いやいや、だっていろんな、またそれでね、
うん、
H1、H2 乗ろうと思う人いるかもしれない。
何それ立てつてとか立てつてってってこと。どこだ
?H1 はちょっとハードル高いけど、H2 なら乗れっかなっていう人も出てくるかもしれないから。
言いたかっただけがないですか。最後
もうちょっと、チーム作ろうと思って。カラーズ連合、バイク乗るリスナー集めてツーリングしようかなと。
いやー、ありがちな企画ですけども、うん、意外といそうですね。
いるかな、全然いないんだよね、なんかね。
前回のね、400回の方なんて、これ開墾やってとか言うと。
これね、二輪はね、バイクじゃなくて多分電動自転車だとメイトだと思うんだよね。
あー、そっちか。
あ、ちょ、二輪取ってもらってね。
どうせ、そうですね。そこからですね。じゃ今度から。カラーズ案件の条件として二輪免許持ってるかどうかということでね、一つの行きたいと思います。
そういう募集出そうか。
質問行きますよ。
二輪、はい、
確かに。まあ誰乗っかっちゃいけません。さあ行きましょう。はい、ということで今日ですけども、子会社株式を費用計上できない問題についてのご質問ですということでいただいております。う
ん、できないよ。
ちょっと静かにしててくださいね。
はい、
業界は飲食店ですということでいただきました。はい、国に聞くことだと思いますか。
聞いて。
そもそも論として、MA の譲渡価格と取得手数料はなぜ経費計上ができないのでしょうか。費用化できない資産計上ということは、土地の取得と似たような考え方がベースとなるのでしょうか。MA を推進する方針にもかかわらず、中小企業の MA というリスクだらけの売買において、子会社株式を費用化できないのは不思議でなりません。奥尾先生はこの点について、どのようにお考えでしょうか。
うん。
意外と確かに、この質問やったことないですね。ちょっと質問の意図も含めて、ご説明を先にいただけますか。
要するにその MA でどんどん会社を大きくしていくときに、譲渡価格もそうだけど、まあ手数料とかも最低1000万とかかかってくるようなケースが多くて、これがだから経費じゃなくて、取得価格、株式の取得費だっていう話なんだよね。そうすると BS にそれは合わせて乗ってくるから、まあ1社買うぐらいならいいかもしれないけど、それを何社も買ってくると、やっぱ BS の子会社株式がめちゃくちゃ重くなってくるっていう問題が確かに起きてて。
BS の左側が重たくなるってことですね。
左下が重くなる。
はい。
で、何が問題かっていうと、今度右下、BS の右下の純資産の上の、長期借入金。
長期借入
金。はい。うん。が、まあ基本的にはその、まあ純資産で買うか、まあ借入金で買うわけですよ。
うん。
で、財務頭的には当然借入金で買うわけでしょ。投資だから。
どこから出るキャッシュなのかと。
基本的には投資するからその分の調達はしようねと。
うんうんうん。
で、例えばそれが5000万だったら5000万。
はい。
まあ、MA 資金で借りるのが難しければ、普通の運転資金で借りようと。
うん。
まあ、MA 資金も最近ちらほら出るとは思うけど、ただまあ、返済期間5年ぐらいなんで、そうすると運転資金で借りても変わんないよね、みたいな話はあるから。まあ、5000万5年で借りますと。そうするときに、5000万は返済していくから、減っていくじゃん、年間1000万ずつ。
はいはいはい。
だけど、BS の左下の資産は減らない。
株式ですかね。
株式はそのまま。
うん。
で、これは別に、その、純資産その分厚くなってんだから、利益出てる分にはいいんだけど、普通は焼却できるわけだよね。
ああ、なるほどね。減価償却のはずの左下が。
そう。投資したものを、まあ、理想言えば焼却費と返済が、例えば1000万焼却して1000万経費にできたのが返済に当てられると。要するに税金取られちゃうから。
うんうん。
そう。だから、5000万のじゃあ株を買いました。利益出ます。でも利益出たのって子会社の利益じゃない。で、配当しない限り、親会社って収益ないわけだよね。
はいはい。
うん。で、下とて、じゃあ1000万配当しましたと。で、1000万配当するっていうことは、子会社で 30% として、まあ、利益出さなきゃいけないわけだから、まあ、例えばわかんない。1500万利益出して、500万納税して、500万配当して返済するってことでしょ。
はいはいはい。
で、結構重いよね。通常の投資であれば、変な話。1000万償却できて利益ゼロで、納税ゼロだから、その納税分まで利益出さなきゃいけない。っていうことが、費用化できない問題だっていう、そういう背景だと思う。
よく BS の資産が重たい問題っていうのは、今の部分ってことですか？重たいっ
ていう。重たい問題は別にこれだけじゃなくて、投資が多いから、要は、投資と回収が見合ってないだよね。その、なんだろう。大きい投資してる割には収益が低い。要は、場合には、その重たいっていうけど。
ああ、まあそれは、まあ、これはケースバイケースだけどってことです、
ね。そうだね。ケースバイケースだけど。ただまあ、軽くはならないっていう意味では重たいよね。重たい原因にはなり続けるというか。なので、ただこれ会計的にはこれをじゃあなんで費用にできるんだって話にはなってくるんで。
なんでできないんだじゃなくて、できるはずないだろうっていう意味で。
そう。だって別に減価してないわけじゃない？
株式ね。減価確かにね。そうですね。ああ、そうだね。
普通の話です。
確かに。
別に価値減ってない。まあ、減価しちゃう。逆に今、まあ、じゃあ、赤字ならどうだみたいな話はあるよね。
ああ。
子会社株式が、じゃあ赤字、まあ、トントンなら価値減ってないわけじゃん。だから、変な話、償却するに値しないし、逆に赤字の場合は、 子会社に欠損金が出て、まあ、確かにアンバランスだよね。だから資産には5000万って載ってるけど、実際子会社の純資産は、まあ、もっと言えば、だから、のれんもつけて買ってるし、償却、紹介手数料というか、仲介手数料も入ってるから、じゃあ、純資産3000万の会社を、1000万のれんと、1000万仲介手数料の5000万で買ってますみたいなケースはあるから、まあ、その時点でもうアンバランスではあるよね。
うんうん。
で、別にのれん償却できるわけじゃないから。で、これがだから、利益が出てない場合どうするかっていうと、まあ、合併するなりで、その、欠損とか取り込むみたいな手法を取らなきゃいけないけど、うん、ちょっとややこしいね。
なるほど。あれですよね。いや、そこの話になると、うん、そうそう、ややこしいですし、うん、ただ、この方がおっしゃっている、いや、確かに大久保先生が言う株式は減価償却にならないのはわかるが、それだけの大きい買い物をしているのに、うん、なんで経費化できないかっていうのが言いたいわけですよね。
それを経費化できるっていうのは、だから税制がそれを、なんていうの、担保したっていうのが、この間の M&A 税制。
税制改正で、の時の、今回の、1社目、2段階に分かれましたよね、今回。1社目が 70% でしたっけ。で、2社目から 90% で、3社目から 100% ですかね。
詳しいね、そうだっけ。
だったはず
です。まあでも、じゃあそういうことで違った。で、まあとにかくそれを、まあ満たせば、損金参入ができて、で、据え置いて、初めのやつは5年かな。で、改正後が10年。経ったら、まあ、要は、この趣旨としたら、MS 促進するって意味で、だから会計基準上、その、取得減価主義みたいなのはあるから、それがいきなりゼロになるってこともあんまり想定できないので、まあ、その、赤字の場合にね、その減損処理するっていうことは会計上あり得るけど、まあ、それも中小企業の税制、中小企業の会計だと税制との、関係で、税制が OK じゃないとやらないから。
うんうん。
だから税制が動いて、要は、損金に、会計上別に、積み立てをすれば、損金にできると。そうすると、さっき言ったみたいに、まあ、いきなり損取れるわけだから、結構大きいよね。そうすると、すごい利益出てる会社買った時に、まあ、変な話、法人買ったら損金化できるから。
はいはい。
もう条件満たせばね。っていうので、まあ、促進するのと同時に、そこにかかる費用みたいなのが、税金が減っていくんで、で、それが、買って、まあ、赤字とかになった時に困るよねっていう損失の準備金ではあるんだけど、まあ、5年とか10年経てば、まあ、大丈夫。
基本的に回復するだろう前提で買うでしょうというので
、大丈夫じゃなかったら売ってんでしょっていう。
うん。
売ってるなり、その、処分するなりしてるから、そういう前提だと思うんだけど、だから、なんだろう。質問からすると、その趣旨で税制は考慮してくれてますっていう感じだよね。要するに。
ああ、なるほど。そうかそうか、うんうん。だから税制の方で対応しておりますよ、ということなわけです
。そうそう。
ああ、そうかそうか。
それは、だから国に聞いてくださいっていうのであってんじゃないかな、
ね。そういう意味ではね。ただ、結局繰り延べなんですよね、あれも。
まあ、繰り延べだけど、
10年か。
ちょっと長いよね。うん。まあそうだね。繰り延べ。だから趣旨としては、だからうまくいってれば戻しても大丈夫でしょみたいな趣旨なんで。
うん。
まあでも BS 重たい問題に関しては、だから解決はしないんだろうけどね。
まあでも MA をするっていうことは BS が重くなるっていうのはつきもの。
ただその、だから逆に事業譲渡を受けることによって、資産、負債を受け入れて、で、差額がのれんになって、のれんは償却できるから。
あ、今のは、株式としての取得ではなくて、事業取得。
そう、事業を取得するっていうことも、まあ、そういう意味では戦略的に、そうすると、だから難しいよね。株で買った場合は償却で、子会、株で買った会社に設備があった場合、子会社での償却はできるけど、親会社では株式が乗るだけだから、逆に事業として買っちゃえば、親会社の資産だから、償却がその場合できると。
うんうん、うん。
まあその違いはちょっと全体の財務戦略的にどっちが得か。まあその、株のまま買った方がもちろん楽なんだけど、株式上等だけだから。その契約変えたりとかいろんなことしなくていいから楽なんだけど、まああえてそれをやるっていうこともそういう意味ではあり得るよね
って。なるほどね。この辺はちょっとテクニカルにシミュレーションした上で、その話は確か395回かな。白川さんと一緒にお二人がね、掛け合いでちょっと似たような話してくださってますんで、ね。
そうだっけ。
はい。個人で運営している動物病院の M&A でもね、ちょっと一緒に聞いていただくと、繋がってくるかなと思います。はい。 いうところですか。のれんの話はな、ちょっとどっかで一回、のれんってキーワードをやっていただきたいなと思ってるけど、めんどくせえなって今顔しましたね。
いやー、むずいよね、やっぱね。
ちょっとね、やっぱりホワイト
ボードがないからね。のれんとかね。俺も原価償却でボケつまずいた男だからさ。
そうなんですか。
概念上意味わかんなかった。
そんな時期もあるんですね。
あるよ。
まあ、というところで、今日は終わりたいと思います。はい、まあ、結論から言うと、はい、税制の方での、そういう、
そうだね。
担保してるんだぞということですかね。
うん。そうですね。だから、ちょっと、仲介のペースに巻き込まれずにちゃんと取れるように、ちょっと段取りが必要だから、そんなにちゃんと、これ顧問税理士が やるべきかなと思って。
うん、FA もありますのでね、そういう MA をする場合には、大久保先生の方にもご相談いただけたらと思います。
いや、いいよ、いいよ。
だから、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。